皆さんこんばんは。理博の愛したサイエンスの時間となりました、ナビゲーターのいちこと金谷一郎です。今夜もですね、長崎出島のスタジオと京都三条ラジオカフェとつないで、お送りをさせていただきます。この番組は月に一度アートに彩られたサイエンスの歴史とロマンをテーマに、お届けしております。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、今回第4回目となります。今夜はですね、同志社大学名誉教授でソーシャルイノベーションの研究をされている、新川達郎先生をゲストに、お迎えしております。新川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、新川先生のご紹介をですね、僕の方から簡単にさせていただきたいと思うんですけれども、早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程を、経てですね、1993年から東北大学大学院情報科学研究科助教授、1999年同志社大学大学院総合政策科学研究科教授に転任されて、学部設置に伴って政策学部の教授も歴任されたと伺っております。ご専門がですね、行政学、地方自治論、公共政策論、ということで、他に社会活動としてですね、関西広域連合協議会であるとか、滋賀県行政改革、行政経営改革委員会であるとか、総務省地域実践活動に関する大学教員ネットワークの委員とかですね、もう非常に幅広くもご活躍されていて、いろいろなご経験もおありになって、なおかつご学術的にも研究なさっているということで、今夜はですね、いろいろ質問させていただけるかなと思って楽しみに、しております。番組前半はですね、このソーシャルイノベーションによる新しい社会経済を研究、されているということですので、社会の科学という点からご質問させていただきたいと、思っております。新川先生、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですね、もう質問、もう実はもう僕もものすごい素人で、学者さんとかね、この分野は素人でっていう、こう学者仕草っていうのがあって、素人のふりをしてマウント取る方とかも中にはいらっしゃるんですけども、もう僕は本当リアル素人なので、素人に分かりやすく教えていただければなと思ってるんですけども、まずもうお前そんなところから聞くのかよとかで、ね、ちょっと思わず聞いていただきたいんですけども、ソーシャルイノベーションって何なんでしょうか。
はい、本当にこういう用語法で言われること自体は、本当にこの何年かのことで、ようやく少しずつ知られ始めてきたかなというところです。ソーシャルイノベーション、言葉通り、社会の変革とか改革だとかということを意味しています。私たちが今暮らしている社会、いろんな問題に直面していますが、なかなか解決できない問題、というのが今たくさんあります。解決したと思っても本当は新しい問題が次々に見えてくるといったような、そんな事態がたくさんあります。そういう時にこれまでにない解決の仕方というのを作っていかないといけないということが、いろんな分野で今考えられてきているということです。それは、国や地方自治体のような公共部門でもそうですし、民間企業が活躍されているようなマーケット市場の世界でも同じです。そして、それ以上に今私たちの暮らしの中で重要な役割を果たすようになってきた、いろんな市民団体、市民活動、NPO とか NGO という言い方もされていますが、そういう分野での、活動というのも、この、社会の変革、ソーシャルイノベーションということを考えていかなければならない、そんな状況に来ているということだろうと思っています。わかりやすかったでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと僕の理解になってしまうんですけども、この 社会の問題を、問題に取り組んで、解決を目指していくというのに、一つは公共部門ですね、政府であり自治体、税金を使って解決していこうという部門、それから、民間企業であるとか、お店であったりとか、民間のサービスであったりとかっていうふうに、このマーケットに任せてその利用者からお金をいただいてその問題を解決していこうという、その2つに加えて第3の部門、NPO、NGO みたいなのはそれに当たる、そういったことを革新していこうというのが、ソーシャルイノベーションという理解でよろしいんでしょうかね。
そうですね、どの分野にもソーシャルイノベーションが必要ですし、特に今必要とされているさまざまなサービスの中で、第3の部門というふうにおっしゃっていただいた、市民社会的な観点で、変革をしていくというのが実は、公共部門にも、そして、営利を目的とする市場の部門でも、必要とされていて、そうでなければ本来の役割を果たしていけない、そういう理解になっているのだと思います。
なるほど。だからその政府自治体もイノベーションを起こさないといけないし、民間部門もイノベーションを起こさないといけないし、でもちろん NPO、NGO って新しい取り組みもイノベーション、多分一番大きくイノベーションっていうのがこれから起こっていくところだと思うんですけども、なるほどなるほど。だから社会全体でイノベーションを起こしていくというのはソーシャルイノベーションの考え方ということなんですね。
はい、その通りです。
大変勉強になりました。で今公共部門、それから市場部門、マーケットで、この成り立てる部門と、それから第3の部門、NPO、NGO というのが3つを分けてお話を伺ったわけなんですけれども、この第3の部門と呼ばせていただいたもの、歴史的には例えば日本やったらお寺さんとか、西洋やったら教会とかっていう立場の団体もあったと思うんですけれども、そういったものもソーシャルイノベーションの対象になっていくんでしょうか。
はい、その通りで、歴史的に言いますと、本当に私たちがずっとこれまで、この地球上で生きていく中で、常にソーシャルイノベーションというのは起こってきていたはずです。それは今お話があったように、お寺さんや教会やといったような新しい宗教団体が、歴史上も登場してきて、そして社会の役に立っていこうとする、そういう活動というのはこのソーシャルイノベーションの要素というのをたくさん含んでいました。また私たちが日々暮らしを立てていく中で、例えば日本では農村部に多いですけれども、結であるとか公であるとかといったような伝統的な、人々の相互扶助の仕組み、こんなものも発達してきました。これらも、それぞれの時代の必要に応じて作り出されたイノベーションというふうに言うことができるだろうと思っています。今私たちは、そうした歴史の中で培われてきた、活動というのを改めて、現代の中で、より社会科学的に、しつらえ直し、そして、それらをさらに活発にしていくことで、この、21世紀を生き抜こうとしている、そんな風に考えていただくといいかもしれません。
はい、今ですね、長崎と京都とこの、ビデオ会議システムでつないでお話をさせていただいてるんですけども、新川先生の後ろにも膨大な書籍と論文がもう山積みになっていていつ崩れ落ちてくるんではないかとヒヤヒヤしながらお話を伺ってるんですが、先生はこの、人類の、そう、社会っていうシステムは多分人類の歴史と同じぐらいあって、でまた地球上どこ行ってもあってということは、もうその膨大な資料を目を通しておられるということだと思うんですけれども、やっぱりこの歴史から学ぶこと、それから地球のどこか日本以外のところから学ぶことっていうのもかなりあるんでしょうか。
そうですね、本当に歴史にはしっかり目を見開かないといけないですが、それと同時に、今同時代に世界中で起こっていることというのは本当に、 私たちが今、これまでもそしてこれからも大切にしていかないといけないことがたくさんあるかなというふうに思っています。ソーシャルイノベーションというのも、別に日本で始まったわけでも何でもなくて、もともとヨーロッパ北米で、この20年くらい議論をされてきたところがありますし、そうした実践というのが、積み重ねられてきているということです。どちらかというと、実際にそうした社会を少しでも住みやすくする活動というのが世界各地にあって、そうしたものの社会性であるとか公共性、公益性というのにみんなが注目をし、そしてそれを、ソーシャルイノベーションという言い方をし、そして、日本でもそれを積極的に進めていこう、そういう動きが起こってきたというふうに考えていただくと分かりやすいかと思います。そうした活動というのが実は今世界で始まったことだけではなくて、世界中で昔からあったんだけれども、でも、そういうものにもう一度、ちゃんとより社会科学的に光を当てて、そしてそれをもっと盛んにしていく、より良いものにしていくということが必要ではないかということで、この数十年みんなで努力をしているというところだと思います。
ありがとうございます。こういう取り組みも絶対に我々が関わっていかなあかんことなんやなというのをね、ひしひしと感じたんですけれども、例えば政府が今できること、企業が今できること、このラジオを聞いてくださってる経営者の方、お店持ってはる方ができること、我々こう一般市民ができることっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、こうしたソーシャルイノベーションの活動というのは特別な人たちの活動というよりは、一人一人が、社会の問題に気づき、そしてそれに向き合い、どういうふうに行動していったらよいのかということを考えてくださる、そこから始まります。それは、個人であれ、団体組織企業であれ、もちろん、国や地方自治体のような政府であれ同じです。それぞれが、自らの置かれている環境の中でさまざまな課題問題に気づき、そしてそれにどう、応えていくのかということを考えていったときに、これまで解決できなかった多くの問題というのを、新たなアイデアや新しい方法、そして、新しい技術、そうしたものを、よりよく、作り上げながら、新しい活動を起こしていき、そして、問題解決を少しでもしていく、そういう取り組み方になっていくと思います。ですから一人で何もかもやれなどということではなくて、まずはそうした社会の課題に気づき、何ができるか考えていく、そんなところが、出発点になるのではないかと思っています。
はい、ありがとうございます。まだまだね、お聞きしたいことありますので、番組後半で引き続き新川先生に質問を続けさせて、いただきたいと思います。ここで一旦ミュージックブレイク入らせていただきます。では音楽お聞きください。はい、今夜のゲストは同志社大学名誉教授の新川達郎先生です。番組後半はですね、より具体的なソーシャルイノベーションの実例について、伺っていきたいと思うんですけれども、ポッドキャストでね、お聞きいただいている方はちょっとごめんなさい、版権の関係で音楽お届けできなかったんですけれども、ピアノの調べをね、かけさせていただいて、その何を言いたいかというと、新川先生の声がですね、非常にこう美しい声で、この調べの上に新川先生の声をかぶせたらもうめちゃくちゃいい番組やったなとね、今ちょっと個人的に音楽を聴きながら思っていたところなんですけれども、はい、また番組の終わりにはですね、先生がどんな授業されてたのかも個人的に興味があるので聞いていけたらなと思っていますが、まずはより具体的な例としてですね、新川先生いろいろなプロジェクトに関わっておられますので、先生が関わられたソーシャルイノベーションの具体例についていくつかお聞きしたいと思います。先生伺ってよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。 いろんなソーシャルイノベーションというのが社会の中では起こっています。特に私自身が、多くの方たちとご一緒させていただいたのは、やはり今、社会の問題として、大きくクローズアップをされるようになってきましたが、その問題が起こり始めている時に、そうした問題に改めて、着目をし先行的に動き始めてきた人たちがたくさんいらっしゃいました。例えば今は引きこもりという問題が大きく社会的には注目されていますけれども、本当に、10年前に、こういう問題というのが、社会問題としてどこまで言われていたかということをちょっと考えてみていただければと思います。その当時に、こうした問題に、注目をしてそして、考えてみないといけない、そして自分たちの周りのそういう人たちのことを、もう少し、なんとか、できないか、自分たちの力でできることってないだろうか、そういうことを考え始めた方たちがいらっしゃいました。私もそういう人たちと一緒にこうした引きこもりの子どもたちというのが、学校に行かない行けない、そういうところから、活動を始めて、NPO 組織としてそうした引きこもりの子どもたちの、学びの場やあるいは居場所づくりということを、少しずつですが始めてきました。もちろん、その後は、こうした活動の必要性というのが日本中でも、しっかりと認識をされるようになって今では、広く広がっています。ソーシャルイノベーションというのは、ただ単に、点の活動だけではなくてその点が、面になりそして、全国に広がっていくというようなそういう、広がっていく普及をしていくというそういう活動でもあるというふうに考えています。そうした活動というのを、いろんな人たちが日々の活動の中で作っていくというので今、引きこもりの子どもたちのための活動の話をしましたが同じようなことは、例えば、お母さんとそして、特に、出産期から、新生児に、なって本当にこの子育ての問題とか課題に悩んでおられるお母さんたちがたくさんいらっしゃるということも以前から言われていました。従来はそれを個人あるいは家族の問題に押し込めてきましたけれどもやはりこれもこの十数年の間にそれはやはり社会の問題共通の多くの人たちの問題というふうに考えられるようになってそういう活動を地域の中で起こそうという人たちがいらっしゃいました。私も少しだけお手伝いをさせていただきましたけれどもそういう母子の健康なそしてより安心して子育てができるようなそういう環境をただ単に、保健や衛生といったようなあるいは、生命的な、安心や安全ということを超えて心の問題あるいはいろんな社会関係の問題も含めて考えていくそういうことがようやく始まりそして、少しずつ定着をしてきたのかなというふうに思っています。ソーシャルイノベーション本当にこういう身近なところの、しかし深刻な問題というのを、解決をしていくというところに大きな値打ちがあるのかなというふうには思っています。もちろん今は教育やあるいは、健康福祉のお話をいたしましたけれどもその他の、様々な分野でもこうした活動が広がっているというふうにお考えいただいていいのではないかと思います。
なるほど。今お話を伺っていて、例えばその当事者の方がその自分の状況を説明する言葉をこれまで持ってなかったから社会からこの抜け落ちてた ネットに引っかからなかった人たち、それがまあこうソーシャルイノベーションの活動で言葉にすることができるようになって、まあ、例えばその医療と教育の狭間でこう引きこもってしまっている人たち、引きこもりという言葉がなかったらその人たちは救われなかったかもしれない。そこをまあソーシャルイノベーションという手法によってこう救い上げていくっていうこと、まあ、そこがまさにイノベーティブなんやなというふうにまあ感じたんですけれども、そういうことなんですかね。
はい、おっしゃっていただいた通りだと思います。ソーシャルイノベーションというのはもちろん、そうした問題への気づきということがありますが、同時にその問題を、どう、乗り越えていくのかということを考えていく、そういう力をお互いに、与え合う、エンパワーメントという言い方をしていますけれども、そうした力づけを通じて、人々の問題解決の力というのを、当事者もそして周りの人たちもお互いに、能力を上げていくというところが、この、ソーシャルイノベーションをしていくときの一つ大きな、要因要素ということになろうかと思います。そういう力を、持っていくということのためにも、問題の本質についての、気づき、そしてそれに対する新しいアプローチの仕方、そして、問題解決のための具体的な方法として従来型ではない、本当に、困っているところというのに、向き合うようなそういう問題解決の仕方というのを私たちは考えていかないといけないですし、そういう試みというのは、それほど簡単に成功するわけではありませんけれども、もう一方ではそれを、チャレンジし続けていくということが、このソーシャルイノベーションという活動を支えていますし、少なくとも、多少なりともこれが必要だというふうに多くの方に認められている、大きな要素かなというふうには思っております。
なるほど、まあ、なんかちょっと、いい例えじゃないかもしれないんですけども、まあ、例えば研究されている大学の先生が大学の中に閉じこもるんじゃなくて、ちゃんと社会を向き合って社会と一緒に活動していくっていうことも、で、まあ、問題解決に当たっていくという、まあ、まさに井川先生が実践されてきたようなこと、これは大学もやっぱりソーシャルイノベーションしていかないとあかんということですね。
そうですね、大学教育も本当にこのコロナでいろいろと変化がありましたけれども、本当に教育機関、研究機関として、それ自身の在り方というのをどういうふうに作っていくのかというのはまさに、技術的なイノベーション、それは研究や教育の方法という、単線レベルの、リニアなイノベーション、だけではなくて、むしろ、社会との関わりの中で、大学の在り方や教育の在り方、そしてその中での研究の在り方というのを、作り直していかないといけない。それがなければ、大学アカデミアというのもその、社会的な立ち位置あるいはその存立そのものの根本に立ち戻って、その問題解決を、していけなくなってしまうということはあると思います。その点では大学の単なるイノベーションではなくてソーシャルイノベーションというのは必要かななどというふうに個人的には思っているところです。
大変ありがとうございます。この番組理博の愛したサイエンスというふうな、まあ、芸術とサイエンスの関わりということでテーマにやらせてもらってるんですけども、最後に一つ質問させていただきたいのが、芸術とソーシャルイノベーションの関わりというところをお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ソーシャルイノベーションの活動の中には本当に芸術分野と、密接に結びついた活動がたくさんあります。芸術の、持っております力というのを社会的な、力というふうに考えていくことができるとすれば、それ自体が、ソーシャルイノベーション芸術の活動そのものがソーシャルイノベーションというふうな部分もあるのではないかと思っています。ですが、それ以外に見えるような先ほどご紹介した教育とか福祉とかのソーシャルイノベーションも実は、イノベーションの仕方 というのを見ていただきますと、ただ単に科学的な技術開発ではなくて、それぞれの一人一人の思いを大切にし、そしてその発想というのをベースにした、いわば、アーツ&クラフトという言い方がありますけれども、芸術の本質につながるような、そういう、側面を持っているかと思っています。もちろん、芸術分野でのソーシャルイノベーションも進んでいて、例えば美術の鑑賞であるとか、あるいは、芸術に関わるさまざまな教育だとか、こういうものが、本当に従来型の、押し着せ型の教育、美術教育、芸術教育ではなくて、本当に子どもたちや、あるいは大人も含めて、より、芸術そのものをみんなが、自分たちの、生きる糧として、それを受け止めていくこと、そしてそれと共に生きる、そしてそれを楽しむ、そういう社会にしていくような、芸術に関わる、ソーシャルイノベーションの活動というのもたくさんあろうかと思います。今美術館や博物館の使い方って随分、変わってきているかと思いますが、これも、ソーシャルイノベーションかなというふうには思っています。
ありがとうございます。まだまだね、お伺いしたいことあるんですけれども、そろそろ終わりの時間に、ね、なってしまいました。新川達郎先生のご本も図書館であるとか、それから本屋さん行ったら見かけることが、ね、ございます。ぜひお手に取って、ね、読んでいただけば、非常に分かりやすく、ね、書いてくださっているので、参考になるかと思います。次回この放送は12月の第4火曜日になります。またね、この放送ラジオで聞けないよという方も、あるいはもう一回聞きたいよという方は、ポッドキャストでもね、お楽しみいただけますので、ぜひそちらも、京都三条ラジオカフェ、リハクナイシタサイエンスで検索していただければと思います。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたしました。今夜のゲストは、新川達郎先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。